自分の願い思いを人間ではできないことを神様にお願いして、ことを叶えていただくための神々でありますね。どこからこの神が生まれているかというと、自分の欲望からです。願いからです。いくらでも取り替えができる神々でありますし、神を恐れないというのは、神を真の神としての存在を大前提として生きてないということなんですね。そういう意味で私たちもまたこの神を恐れるということについては、いつもですね、考えなきゃいけないと思います。本当に私は聖書が明らかにしていらっしゃるこの天地万物の生ける唯一の神、聖なる義なるこの神、この神の前にひれ伏すものであろうか、この神を礼拝する、真に礼拝するものであろうかといつも問いかけをしておかないといけないと思いますね。本当の意味で神を恐れる人間、神を恐れる信徒でなきゃいけないと思います。でも私たちも神を恐れるよりも自分の思いを通していくという方が先になる場合がありますね。それを押し続けますと、私たちは自分の住んでいる意識世界からどんどんどんどん神様を追い出してしまう。そしてもう一つの神、自分の願い思い通りになる神様、神様と私たちは何かこう取引をしてですね、この程度でどうでしょうかというような、そういう都合の良い 神々を実は私たちの内に作り出してしまいました。自分の思いのまま生きようとしている、これは神を恐れない姿であります。そういう意味で私たちがクリスチャンだから聖書の神を信じているから神を恐れているということは言えないと思います。神を恐れないのか、神を神として神を恐れて神を敬い神に従う生活をしている、本当の意味で私たちは神を恐れるものであろうかということをね、やはり問いかけなきゃいけないと思いますね。お前同じ刑を受けながら神を恐れないのか、神を恐れないとどのような大きな犯罪だってもですね、犯罪だという自覚を持たないということですね。十字架刑を受けるほどの犯罪です。殺人や強盗したにもかかわらず神を恐れないと、自分が犯した恐ろしい罪だったとしてもそれは意識されないんです。こんなことは小さいことだ、何でもない、みんなやってる、自分は悪くないと、みんなそう言います。強盗であっても殺人であってもそれは大きな罪ですが、しかし自分の立場から言うならば、自分の心情から言うならば、どれも手段のためには仕方がないことなんだ、こういうふうに正当化されていくわけです。どんな大きな罪をもですね、私たちはこれ正当化することができるんです。これは神を恐れない人間のやり方なんですね。私はずっと前、まあ、一つの社会的な、政治的な運動に加担するといいますか、そういう時代が一時期ありましたけど、その仲間のうちの一人の人が、普段は本当におとなしく、おとなしくして、ニコニコして、本当にいい性格の人だなと思いました。貧しい人や、それから子供たちにも、彼は親切でしたしね。だけどもある時彼が、僕はこのことのためならば人殺しだってするよってさらっと言ってのけたんですね。びっくりとしました。年上子供を大切にするこの彼がですね、彼は一つの主義を持ってましたけども、 本当にですね、必要とあれば俺をやる、そう言ったんですね。びっくり仰天しました。でもそうなんだろうなと思います。彼は信念に徹した人でしたからね。この判断たちは、先に申しましたように、バーバの仲間であったかもしれない。ユダヤ主義者たちです。このユダの国を、神の国を本当にあらゆるこの敵から、支配者たちから解放するという政治的な民族的なこの信念、信条を持っていたんですね。だからこの信条のためならば、目の前の小さな強盗であろうと殺人であろうと、から強盗と殺人の角で死刑受け、極刑にこの定められていたわけですが、しかしそれさえも必要なものであるならばやってのけるという、ね、まあ、そういうことであったんだと思いますね。どんな大きな罪でも正当化されていく、それは神を恐れるってことがないからなんですね。神の前に立つっていうその意識がないからです。ここは非常に大きなことではないかと思います。しかし一人の犯罪人、強盗は自分の死を前にしてイエス様のそばにいて、自分がこれまで送ってまいりました人生は反省し、神を恐れない人間として自分本位に生きてきたこと、その結果多くの罪を犯し続けていることを今更ながら気がついたんですね。そして自分の滅びに向かっていることを思い、そこで初めて彼は神を恐れるというこの立場に立ち返ったんですね。神を恐れるということについて自分なことは申し上げることができませんけど、どうぞ神を恐れる、神を恐れないのか、私たちは神を恐れるのであろうかということね、もう一つ問われているような気がします。彼はさらにイエス様に言います。あなたが御国に行かれたら私のことを思い出してください。精一杯のお願いをしたんですね。これはこの冒頭の信仰告白だと思いますね。彼はですね、神を恐れるようになったこの彼の心がどんどん変わりました。で、彼はですね、イエス様、あなたが御国に行かれたら私のことを思い出してくださいという言い方をしておりますけども、彼のこの言葉における信仰の内容はよくわかりません。しかし彼は自分の罪を悔い改めたことは確かですね。お互いはとやってきたことに対して報いを受けてる、こうなったら当然だという、この言葉の中に彼は悔い改める心を持っているということがわかりますね。そしてあなたが御国に行かれたらということは、御国ともこれはユダヤ人が考えるメシア的王国であります。神の国を彼もまた信じていたわけでありますが、そしてその神の国の支配者、主権者がイエスというこのお方だと。あなたがイエス様、あなたが御国に行かれた、この鍵、御国の鍵をこのお方が持っていらっしゃるということにも気がついてますね。そして告白しております。イエス様がメシアであることを明確に信じたんですね。ですから彼は自分の罪を悔い、そしてイエス様が救い主であるということをここでこの言葉で表現しているわけでありますね。なんと幸いなことでしょうか。それに対してイエス様はこの犯罪人に、悔い改めた犯罪人にはっきりと約束されましたね。43節今日の言葉に、書かれますが、